リハビリヒルズ、イラストレーターの沼田たけしです。
室木お寿司です。
西野プロです。
森畑春信です。
はい、というわけでですね、あのね、ゲストさんがこう
ゲストとか
またさまざまなゲスト
さんがレギュラーの回ね、
はい、はい、あとレギュラーの回で
戻って
戻りまして、でまあ鳥
畑が荒れたんで、はい、うん、いやちょっと特別なゲストが続いたから胃が荒れちゃった胃炎になっちゃった
胃炎にもうあのステーキとか食いすぎた感じだね。
本当にもうう
どんが食べたいみたいな
うどんじゃないか、
お茶漬けとかというわけで、あのね、やっぱりこう西野君のね毒と鳥畑さんの毒が
毒しかねえじゃん
押してる
レギュラーなん
リスナーさんがねいるわけですよ。どうですか、1年1年も2月末ですけど、
ニュージョンが相当久しぶりだよ、
ね、会うのも久しぶり、
会うのも久しぶり、
ちょっと大振りが目立つってことでファーム落ちしてました
大振り
ファーム落ちしてない
2軍ですよ。2軍でバット振ってました。
あ、野球の話分かんないからさ
信長のチームでちょ
っと野球の話分かんないんですか。
あ、全然
分かんない。
清原逮捕も全然
清原逮捕
ショックじゃない。
ショック。ただのおじさんが逮捕された
の。あの清原の後にあの俺がなんだっけ売ったんだよっていう、あの
あ
野村あれびっくりしたよ、ね、あの人はあんま知らなかったけどメジャーまで行った人なんですよね。
うん、
ね、だからすげえな、怖えな、確実ってと思ったよ
効果あるかもね、
あれは、ね、あれはあるだいぶあ
るやばいんだな、やばいんだな。トリマルクさんやってないですよね。
薬ですか。
いや、薬やってないです
よ。目がうつろです。
薬やってないけど、その清原の話からもう 100万分の1ぐらいスケールダウンしてますけど、
はい、
あの僕エナジードリンクを去年ずっと飲んで
た。100万分の1だよね。
そう、100万分の1よ。そしたら、はい、あの正月に40度の熱が出ちゃって、あの肝炎になっちゃったんですよ。そうで3日ぐらいね、40度の熱がずっと出ててね、汗がぶわーって出て、で実家だから病院もで正月だし
正月
実家帰って大晦日に帰って1日から寝て
なんか書いてありました
。そうそうそう。で病院行っていろいろ検査したんだけどウイルスも何も出なくて、結局そのエナジードリンクの飲みすぎなんじゃないかっていうことになって、
1日1本飲んでた。
1日1本、
うん、何ですか、レッド
ブル、ね、いやレッドブルはねちょっと高いからね、あのアマゾンで安く買えるやつがあったんですよ。それ箱買いして飲んでて、最初はそのやばい時だけ飲んでたんだけど、だんだん習慣になってきて、で病院行ったら、まあ、それもあるかもねみたいな感じで、あのサプリメントの取りすぎとかでもなるんですって、肝炎に。で結構そこからずっと体調悪かったんですけど、でもね、いまだにエナジードリンク飲みたいなって。
やばい。
エナジードリンク程度で、こんだけその、
なっちゃうから。
そうそう。体は依存しなくても、精神的に依存するから。だから、本当に薬ってすごいんだろうなっていうのを。
いい。それで体験できたら、すごくいいよね。
今、思ってるところです。
いいですね。そっか、すごいですね。あの清原の逮捕に関してはやっぱり野球好きの鳥畑さんなんかどう思うん
ですか。俺もショックですよ。あのネットを見てて、ネットニュースが出るじゃないですか。でパソコン見てて、あっ声が出るニュースが久々その前が岡村悠希が逮捕
の
時で、その前があの今の清志郎が死んだ時だったんですけど、それ以来のあっていう。
ベッキーの時とかどう？
ベッキーの時
ベッキースマップ解散とか、
あれも
解散、
スマップ解散はそんな大事なんだと思って、
あ
びっくり。そんなに人気あるのはもちろん知ってましたけど、
まあ ね、
そんなことなのと思って、うん、世間の反応の方にびっくり、うん、
あやっぱ清原の方がでかかった、
ね、うん、清原の方が全然でかいですよ。
清原なんかあのコロコロコミックかなんかであの
カットバッ
ター、清原カットバッター、だからあの面長な感じがすごい イメージがあるから
本当に昔の昔だよ。
え、そうかな。一緒
で一緒一緒ですか。なんかゴリゴリの兄貴って感じじゃない。
ああ、まあまあでもなんか
俺も野球全然興味ないんだけど、唯一小学校時代見てた時期があって、
加藤清原
さん、加藤清原さんじゃなくて、野球を、その時西武ファンだったの。
お
だからもう清原が唯一野球の中で一番好きなファンだったんだけど、それが消えたから、もう俺はもう野球はもう全て消されたみたいな感じです。
そうなの。いや、そっか。やっぱり衝撃的なニュースが多かったですね。じゃあもうこんな月、ね、1月2月で、
うんうん、爆笑問題がもうネタが、
あ、
ネタ時間が収まんない
やつだ、ね、そうそうそう、漫才の中に入りきらないから普段だったら絶対入れるやつを削んなきゃいけない
、うん、すごいことです
よ、ね、すごいですよね。プライベートの方でなんかビッグニュースはないですか。
プライベートだとビッグニュース、プライベートで何かあります。
プライベートの、プライベートなんだろう、なんかうまくいかなかった話はいっぱいあるけど言えない話も、言
えない、仕事で嫌なことがいっぱいあった、
あ、なるほど。
野本さんめちゃくちゃ旅行行ってるって。
あ、え、誰が、野本さんが
旅行行ってます。
今月2回沖縄行ったっていう
謎の収入源を持ってる
じゃあバイテンじゃないです
か。1個はね、
清原にあの
モニターツアーって言ってあのタダで行けたんです。すごいな、
すごい。
それなんか当たって行って、伊平屋島と伊是名島っていう沖縄の、あの離島に行けたんですよ。だからフェリーに乗らなきゃいけなくて、フェリーって30分40分で結構揺れたのから、俺は全然大丈夫だったんだけど、結構入ってる人とかいて、
家族全員で、
家族、そうそう、娘と妻と行って、そう、
和田さん元気ですよね。
だから
今月こんな感じで一番元気だ
よね。間違いない。
だから今月で、先月北海道も行ったんですよ。函館、
すごいな、北から南から北まで
北海道行ったの、翌週沖縄行ったっていう、
すごいな。
でそのその2週間後にまた沖縄行くっていう、
すごいな。
で
各週の沖縄、
各週沖
縄イラストレーター向いてないじゃない。
今週末に熊本
行く、旅人って言います
か、旅
人、本
当だよ。熊本行って来月大分行って福岡行くっていう、
それ旅行、仕事も、
いや仕事じゃないくて
旅行で、
あのこれは安いと思って、だいたい1万5000円なんです
よ。すごいな。
なん
か、
そんな、
仕事してる
の。ちょっとね、俺もね、ひよってんだよね。もう行きたくねえなと思ったけど、取っちゃったから。
だいたい帰ってきて、やっぱ家が一番って言うじゃん。
そうそう
そ
う。その
1週間後にまた行くんだよ。
狂ってるよ。下着でも乾かれるし。
でも、そうすると、なんだろう、仕事してればいいじゃないですか。もう一回行ったとこだから、
仕事すればいいじゃないですか。
あのちょっと、まあ、熊本行くけど、ああ、なんかもう熊本前回行ったから。
何それ、
熊本で仕事する、
仕事しようかな。
何、意味がわかんない。
ノマド、ノマド、
あと、あのラウンジが好きなのよ。
ああ、
空港の、空港の、あ、空港のラウンジが、あの一応あれ、あのゴールドカードだからタダで入れるんだ
よ。へー、すごい。
いや、なんかでもあれそんなにお金使ってないけど、あれそう、なんかゴールドカードにしてるから、それで、あのだから大体1000円なのよあれで、飲み放題っていうね。
この間の飛行機がなんか炎上したやつ、あれいなかった
です。いない。
探したらいるんじゃないか
な。匂い騒いで
たから行きたかったんだけど、
一人メガネがバタバタして
る。なんかやばいやばいとか言ってる、すげえ煽ってる男いたよな。
やばいやばい、
お前うるせえよと思ったよ。
いやでも、
でも沼田さん、沼田さんだ
し、だから新千歳だから一言じゃないよと。いや、新千歳行った時にあのやっぱ雪がすごくて、あの2時間ぐらい飛行機で待たされてすげえ辛かったことがあって、1月に北海道行くもんじゃないなって毎回思うんだけど、でも函館はね、でも大概東京で雪降ると結婚になるけど、北海道って割と、
まあ、いつも
って結婚にあんまりならないっていうか、東京でなんとか飛んじゃえば北海道はなんとか着陸できるというか、だからその最大寒波の時に北海道行って、うん、北海道も行ったのも、なんだ、北海道遊体験みたいな、あの旅行、なんだっけ、旅行券、あの地域復興券みたいなのがあって、1万円が6000円で買えるみたいなのがあったの。それがね、だから3万円の旅行が1万8000円で行けるの。
おお、安い。
そう、沼田さんそういうブログやればいいんじゃないですか、
ね、
広告貼って
広告貼って、うん、やればいいんですかね、
そうなんか
漫画とか書いて
そうしようかなと思って旅行系のねそういう、
うん、金かかりそうだけどな、ね、
まあね経費として、ね、いろいろ、ね、ブログで書けばいいし、だからそうなでもね
優雅だな、
だから それにねあれもついてたんだよ、ロープウェイがついて5000円分の夕飯代が、まあ、2人で行くと5000円分だから2500円なんだけどついて、あと五稜郭の入場条件がついて、大体だからそれだけで5000円分ぐらい1人当たりだから大体実質1万3000円で函館4日間行けたっていう、
すごい、
まあ、その後の飯代だわけでしょ、
まあ、まあ、飯代は別だけど、そうね、まあ、でも そんなにかからないから
、夕飯、
でも本当にそう、やっぱね、函館もね、一回行ったことがあるんだよ、でも、美味しかった、飯は。北海道はやっぱね、飯はうまいね。
もう何回もこれね、ここのラジオで聞いてる気がする。
旅行の話必ず、そう、
すき焼きを食べたのよ。すき焼きがね、
すき焼きなんだ。
そう、すき焼きがうまかった。あ、でね、いくら丼、朝飯一回食べたのよ。なんかいくら丼とか勝手丼が作れるっていうホテルで。
朝から。
でもなんかね、そこのホテルの飯がすげえベシャベシャしてて、いくらをすごいかけ放題だったのはいいんだけど、全然食が進まなかったっていう。やっぱ米が大事だ
から場所が当たり外れある
っすね、当たり外れある
、北海道のなんか市場のさ、ここあるじゃない、朝市みたいなところなんか、
あ、ある、どっちだろう、
飯も食えるみたいなところがあるようなとこ、うん、で俺そこ行って観光地みたいになってるから行って、で有名ななんか店っぽい感じのとこに入ってたら、丼と味噌汁頼んだけど、味噌汁クソまずかったけどね。
あ、
全然ね、出汁が出てないっていうか、カニ入れてるからいいだろうぐらいの。
カニに依存して
る。カニに依存してる。
そういうもんだよ。そうだ、観光地
だったら、客がいっぱい来るとこはちょっと手抜いてるとか。
手抜いてるっていうか、いくら丼もめちゃくちゃ高くない？2000円とか3000円とか、
もう観光客狙いの。
そうなんだ。値段もでもそんな多分
なかった
な、いくらだったかちょっと、
まあでも、うん、
そうなんか出汁さえ入れてくれればすげえうまかったのにっていうだけだった、ね、
じゃあなんか粉流の
多分なんか粉流のしかももう薄くなっちゃったやつが、
そっか北海道は多分そうなんか海鮮海鮮言うてるけど、意外とそれ以外のものもうまいよっていう話です
よ、
ジンギスカンとか
ス
ープカレーとか、
旅行の情報ってずっとなんかどっかチェックしてるんですか、ここ安くなってるみたいな、
まあ、大体セールの時期があるから、そこで的を絞っていや、まあ、これあと北海道とかは、まあ、ちょっと今高いんですけど、もうあと3月とかになるともっとね、週が春休み入っちゃうから高くなっちゃうんだけど、平日とかで狙えばね、イラストレーターさんとかは割と安くいけると思う、
羨ましい、
あとはなんか最安の調べるサイトとかを調べて自分の条件を見てっていう、最安でもなんかスカイマークとかそういうなんだろうあれと、
安いってなるとやっぱ飛行機で
行くのが安くなる、そうだからそれをどこで分けるかっていうか、スカイマークとかだと逆になんか便によっては割増みたいなのがついてくるから意外と高くなっちゃうから、JAL とか ANA ですげえ安いのがあったらそれで行った方が意外と安く収まる可能性もある。
旅行、鳥畑さん旅行行きたい願望あるんです
か？めっちゃあります。
あるん
です。めっちゃ行きたいです。
めちゃくちゃインドアっぽい
感じ。いや、俺旅行行きたいですよ。
そうなん
です、うん、今は長野に行きたい。
長野、うん、なんで長野？
長野いいじゃないですか。
みんな長野いいと思ってると思って。
いや長野2回行ってるんですよ。2回とも楽しかった
から。何するんですか？軽井沢とか。
ね、オブセ。
オブセ。
オブセっていうところ。
聞いたことある。
うん、オブセはすごい良かったです。
自然を楽
しむみたいな。
自然、
うん、そうですね。あとは長野市。
長野市。
うん、長野市に行った時に。オブセにも行ったのかな、その電車でずっと行って、あと松本行って、松本も良かった。
松本って長野でしょ？
長野
何するんですか、その街を変わって。
ま、だってお城見るとか、
あお城とかどういうのか、
あと美術館は大体、
あ美術館、なるほど、そういう楽しみがあるんだ、
そういうご飯が美味しいのもまあそうだし、あとなんかね、その沼津さんみたいだけど美味しいとこ調べて行ったりすると楽しいし、
あ結構好きなんですね、ど
うも、あ旅行好きですね、
そっか、ムークは
あんま旅行こんな好きでもない、
でもなんだかんだ行ってるじゃん結構、
いや嫁さんが好きだから、あだからまあ行くって感じ
ゴルフ回ってきたんですよね、
あゴルフは好きだけど、
まあ、今年行きました、
今年はね旅行では行ってないです、
あ、そういう周りに
あの親戚と行くっていうのが毎回
何もできない人だから俺読んでるから分かるあの連載バブルの
もう 5,6 年やってる連載で、いやゴルフをやるために旅行行くとかは楽しいんだけど観光とかはそんな興味ない
です、確かにね、
そうなん、
まあそうね、
ただ
観光めちゃめちゃ興味あるけどな、
行ったら行ったで楽しいんですけど ね、
ね、行ったらね
行くまでがちょっと面倒くさい、
そうなんだから、そのチケット取ったりそういう手配するのが沼津さんすごいなと思って、
そうだから俺も奥さんがやってくれるから行くけど、うん、自分じゃやる、
いやもう何もしないじゃないですか逆に言うと、
何が旅行先で、
いや普段何もしないから脳にもね良くないらしいんですよ
ボケ防止で旅行計画してる、
ボケ防止、そうそう、だから結構そういうことで目的をうまく作ってやるといろんな脳の活性化がするっていう
何もしないってどういうこと
なの、何もしないって刺激がないって何つったらいいん
だ、同じことの繰り返しだから、
だからそういうのでやっぱり刺激を求めて何か人と会ったりとかそういうのしないと、やっぱり精神的にも、
あるかも、
あの肉体的にも、
西野さん行く、疲れ旅行は
行かないです
全然、いやでもニューヨークとか行ってたから、
あそうかそうか、
去年の今年も行きたいんですかったんですけど、モスクアカデミーでしょ、
あ
アカデミーやってる時にニューヨークにいる俺っていうのやりたいんです
けど、あやるい
それ毎年やりたいんですけど、
高いの
今年は無理です、
アカデミー
の時暇がな
さそう、音声取ってきてアカデミーってさ
行ってロスじゃないですか、
いやいや今度行って、はい、
ニューヨークで、
ニューヨーク行って、うん、でこのポッドキャストで西野くん
一人旅それ来年やります
なんで来年
だって僕今年絶対行けないですもん、もう暇がなくて、
あじゃあお忙しいですか、
あ普通に仕事をしてしつつ病気しつつ
あもう俺も本当1月は仕事と病気のミルフィーユだ
った、なん
その俺も病み上がりだし
仕事と病気、
元気なんですよね、ワクさんがすごい元気
で、ね、元気、旅行行くべきですよ、
俺ただでも旅行今来たくないもん
でも俺ね福岡行った時にインフルエンザもらっちゃって、以前、うん、だからそういう時もあるから、そう超やべえなとは思うんだけど、
旅先で病気もらって最悪だよ、
いやだ帰ってきたらなんかすげえもうなんか体だらくて、帰ってくるときにあれでしたね、
日本だったらまだね、海外旅行とか病気になったら、
ね、不安だし、
そうそうそう、インドに行きたいんだけどお腹が弱すぎるからもうそれを考えるだけでも怖くて
全然満喫できないですね、あのお腹弱いと、
俺タイに行ったときに本当にそれで、
あ
病気というか点滴を打って
、俺
謎の原因になったよ、
タイ旅行
で、タイで点滴打った、
いやタイというか日本帰ってきてから、うん、もう帰りの飛行機でヤバくなって、
あ
で帰ってきてからでよかったよ
ね、うん、帰ってきてからね、いやもうなんか瀕死の状態で帰ってきたけどよくもあれに引っかからなかったな、
俺と町もインド行って赤痢になって、新聞載って
た、あ、新聞載
ってた、赤痢感が出るみたいな地元で
赤痢って移るんです
か、なんかそのすぐ病院で隔離されなきゃいけないような病気らしい、で出ましたんで注意してくださいみたいなのが新聞に載ってました、
そうか、
憧れあるけどすごいなと思ってインドとか行ってきて、
いやね、もう海外とかすごいですよ、
海外的に
行かなくなっちゃった、全然行きたくない、インドは
これアジアダメなんだ、
俺もアジアあんまりインドだけしか興味
ない、それアジア逆にいいけどインドだけなんか嫌だっていう感じが
欧米は、
欧米の方が行きたくない、
欧米行きたいですよね、俺も
行きたくない、行きたい、それアメリカ行きたくなくて、
アメリカ、あでもそうそう、アメリカね、
ヨーロッパ行ってみたいけど遠いから、
ね、ハワイ好きじゃん。
ハワイはせっかく
ハワイ行くんですか。
ハワイ何回も。
あいいな、ハワイ。俺は行ったことないんだよね。
ハワイ何もすることないでも、
なんかあったかいだよ。気候がいいんでしょ。気候がいいとこに行きたいじゃないですか。
じゃあ俺来年ニューヨーク行くから、じゃあ室田さん行きましょう。
え、
強引に連れ
て。いやだよ、これニューヨークって本当だ、何のためにみんな行くのかなって。
でも、ね、何がニューヨークは絶対一回行った方がいいって聞きました
よ。誰があ
のイラストレーター先輩が言ってた。
アート系はってことですか。
アート系は、うん、音楽系はってことですか。美術館とか行くってこと。
やっぱ本場だからね。
本場、うん、その空気を感じるんじゃないですか。でもその人が行ったニューヨークと今のニューヨークはまた違う。
ニューヨーク、
俺もあんまりアメリカは興味ないんですけど、
ニューヨークだけは、ね、
いや、その人が言うんだったらそうなのかなと思って、うん、
なるほど。まだまだ大丈夫ですよ。
まだまだ10分くらいあります。
鎌倉に行った。あの小山君と、あの宮川聡さんってあの漫画家の人と、新海さんっていう監督の人と、
はい、中のね、
鎌倉の旅行に。
すごいね、なんかすごいメンツだね。
なんかね、なんか、うん、変なメンツだね。
食べ歩きとか。
いや、食べ歩きしましたよ。
あ、食べ歩きしました。
食べ歩きしたけど、なんかね、なんか宮川さんって人がなんか妙に面白にすごい敏感な人で、
敏感な、どんな風
なんかね、面白いこと言わなきゃいけないプレッシャーみたいなのにすごく才能もやされ
て、普段、もう何でも、あの人たちみんな面白い
面白を扱ってる人たちじゃない。
面白でプロの人たち
だけど、だからずっともう今日は面白いこととかを言ったりするのやめようってずっとなんか言ってて、
あ、その人が
見上がる
みたいな、なんかあの押すなみたいな感じじゃないけど。
そういうふうに思われちゃうからダメなんですけど、でもずっと、いや誰もそんなこと家なんて言ってませんからって言ってて、でなんかそういうことずっと言ってんだけど、なんかずっとね、じゃあここでなんかこれ使ってなんか一言ないとか、なんか急に
大変
とか言おうとして、あ、ダメだ、これは言っちゃダメなんだとか言って、なんか
大変だな。
この人はもうとんでもない世界に生きてんだなと思
って、
やめましょうって言ったじゃないですかってブロキさんが言いながら下半身で下ズボン抜いたんです
よ。いや、そんなもんできない。そんなんやったら絶対、じゃあそうだから言ったじゃんって、
ね、スタートしたよね。
そういう人は普段そういう人たちとずっといるから、それは普通のことなんですか。
いや別に普通、そんなに別にボケるってわけじゃないんですけど、なんかやっぱ
大変だな。
そう、おもころとかの飲み会に行くと、こう自分が面白く思われたいっていう人が、みんなもう、みんながみんなそう思ってるから、
もうすごい世界。
殺伐とする
の？殺伐とする
気がするけど、全然しないんですけど。
想像するとね、そんな殺伐とする感じがする。あの、みんなこうやって腰を浮かして椅子に座ってる感じがする。
俺もさ、最初そう思った。だからみんな最初入ってた時、ガチガチに緊張していくんですけど、なんか、ここの人ってもう別に飲み会とかでは面白いことを言うのとかもう飽きてるというか、だから面白いことは面白いんだけど、そんなにガンガン行こうみたいな感じじゃないから楽なんですけど。
なるほど。
だから宮川さん、そういうのを勝手に周りが求めてんじゃないかっていうの
を思って、すげえ気遣いです
ね。でも面白い人だって思われてるじゃないですか。でもその人
面白いじゃん、宮川さんが純粋に面白い
と思われてるか、それに答えなきゃっていうサービス精神で。
で、宮川さん、ここにラジオに出たいって言ってましたよ。
あ、本当？
リハビリヒル。
本当に聞いてくれてるのかな。
聞いてるのか分からないけど。
ぜひぜひ、じゃあ、うまくセッティングしてよ。
あ、それ誘いますよ。いや、全然誘いますけど。
でも、室木さんも、沼津さんも、西野さんも、面白を扱ってるじゃないですか。面白関係の仕事で。
面白関係。
はい、そういう感じにはならないんですか。
いや、でもやっぱありますよね、それの。
飲んで大喜利しようぜみたいなことにならないんですか。
どうなんだろう。それは
場所による
ラジオのだと、この間そのホームパーティーがフロックマンさんちであったんですけど、その時に一番よく喋るのが、プロデューサーとディレクターの、フロックマンさんとか僕とかアッキーとか、他の人たちも ラジオ出てる人は全然もうなんかあれなんだけど、うん、めっちゃ騒いで、うん、子供とかに絡んでる、ロックマン系の子供に絡んでるのは、ディレクターとプロデューサーの、なんていうか、みんなそこまで、その、なんだろう、普段そんなんですかね、そんなに、まあでも、まあ、2人ともプロデューサーもディレクターも面白いものを取り扱ってるからっていうのもあるかもしれないけど、
まあ、普段ね、喋んないから、
そうなんか、そういうふうにちょっとびっくりされるっていうか。
俺前ね、あのネットの人たちの集まりの文章なんか読んでたんですよ、その誰かの日かなんかで。でその飲み会に行って、誰かん家に行って大喜利が始まるみたいなのを読んで、俺もゾッとして
ゾッとするねそれ
怖い怖い、ね、プロじゃないわけじゃないですか、ネットの面白い、今はその人たちはプロになってるかもしれないけど、ネットの面白い人たちが集まって飲んで、で家に着いて大喜利っていうのを
俺それ体験したことありますよ。
あ
それは飲み会じゃなかったんです、純粋に大喜利の会があって、
あ大喜利、
うん、俺オフ切りっていうのに一回出ることになった時に、はいはいはい、その出た後だったかな、なんかこれも人生経験だなと思って誘われたんで行ってみたんですよ、うん、そしたらカラオケボックス、
うん、
結構広めのカラオケボックスで12、3人いたか15人ぐらいいたかな、うん、結構輪になって、うん、じゃあ始まるか言って急に始まるんですよ、はい、俺酒とか飲むんかなと思ったら誰も一人も飲まないから俺だけ酒頼んで、酒飲んで、もうバリバリ全員ほとんど知らない人ばっかりで、でそこからエッジの効いたボケをみんなかましてくるから、もうあんなに人生緊張したことないなっていうぐらい緊張して、まあ全然何もできなかった。
真面目、面白い人って真面目ですね。
真面目ですよね。
真面目、本当にちゃんと面白いこと考えてるって真面目なの。
だってもうあれですよ、なんだっけ、砂糖みたいな。なんかブドウ糖だ、ブドウ糖とかを持参してるんです、みんな、うん、脳が疲れてきた時に食べる、
そういうことか、甘いものをするというか、そういうことでしょ、
そうそうそう
すげえ、何その
とも
そう、あとなんかおふぎり系の人たちのやつだったと思うけど、誰かの友達のところに赤ちゃんが生まれたみたいな、で赤ちゃんを見に行くっていうのがあって、でその赤ちゃんの写真と吹き出しの紙がこう置いてあって、赤ちゃんに何を言わせたら面白いかみたいな写真が並んでて怖いな面白い人たちはとか、
それはボケを強要する人嫌だってこと、
いや嫌っていうか、まあ、まあそれとはまだちょっと違います
けど、
プロの世界って厳しいな
プロじゃないんですよね、しかも
でもそういう人がプロになるんだなと思って、だからボケを強要してくる人もプロになってるかもしれない、
あそう、
すごいな、でもなんかそういうところでやっぱそういう人たちいっぱいいるってことだよね。
いやもうすごい、そうですよ、だからはがき職人みたいな人たち、
うん、
だからすごいんですよ、だから下手な芸人より面白いみたいな回答だったりするから、もうなんか面白かったとしても全然笑えないんですよね、こっちはただただプレッシャーがかかるだけ、
その人が同じと
こにいると、
プレイヤー側にいると、
その後に答えなきゃいけない自分としてはもうただただなんてもっとつまんのの言えよって
ミュージックステーション出てるゲストみたいなもんそれとかじゃない
あなるほど、僕らが集まったらみんなでスケッチブックに絵描いてみたいなことですよね、
そうそうそう、
こんなのつまんすぎ
るそれさえ恋じゃなくて笑っとで笑っとで飲むとたまにそういうことになったりするけど、
そうか、でもそういうのを逆に求めてる人もいるってことでしょ、
もちろんだからそういう人たちはみんな求めてるんでしょ、
でしょ、それが楽しいというか、
そうそうそう、
それがやり生きがいみたいな、
うん、
不義理はそれを見に来るお客さんがいた、
そうそうそうそう、
ああそうなんです
か、だからもう好きな人が結構いっぱいいる、
へえすごい、でもムロックもそういうのやろうとしてたんじゃないの、
いやなんか大喜利とかやってみたいと思ってたし、うん、その時はできると思ってたんだけど、うん、いやちょっと本気の見ちゃったら完全に出花くじかれた
って、オモコロの人たちと相撲の人たちが割と
そうですね、オモコロ、そうですね、
オ
フ切りやってた人が結構多くて、
へえそっか、
なんかでもね、大喜利ってなんか3種類ぐらい人がいる気がして、
ああでもみんなが見なかったわけじゃないですか、
3種類、
なんか仲良しグループみたいな、
あの大喜利、
大喜利をやってる、
大喜利のなんかやってる
タイプパターン、
いや大喜利が大喜利脳がのできる人たちって
なるほど、
なんか人前に出てこうキャラクターで笑わせるというか、回答自体は別にそんな面白くなくても人間が面白いっていうタイプの人と、もう回答がとにかく面白いっていう人と、あと回答面白いこと考えられるんだけど人前じゃ何もできないっていう言うんですよね。
ああわかる。
放送作家タイプ、放送作家タイプ。そう、そもそも3パターンがあるんじゃないかな。
芸人、芸人の人みたいですよね。うんうん、芸人もやっぱり、ね、その狩野英孝みたいな人とか、そうそうそう、あとバカリズムみたいな人とか、あと放送作家と両方やってる人とかね、うんうん、いますもん
ね。やっぱ結局タレントっぽい人の爆発力ってすごい。
ああ、うん、そうか。なるほどね、そういうの修行しなくても出るんです
よ。芸人どうなんですかね。わかる、なんかもっと生まれた感ある気がするんだよ。
でもそう、なんかそのそういう人でも割と乗っけてくる人とかいるじゃないですか。なんかこういうネタが来て、うん、それを
あかぶせて
かぶせてくるみたいな。
うん、そのテクニックは多分後で覚えるんだろうね。
その天然でそういうこともできたらかなりの。
そうだね。
熟練
人間でできる人いないですよ。これはさすがにここでかぶせた
かぶせたらっていう。でも結構あの俺らがやったさ、俺らってもう俺やってないけど君たちがやったイベントはレベル高かったと思うけどね。
俺は自分の回答はもう本当もうダメだなと思いながらやってたけど、
テーマも面白かったし、あのやっぱり回答もね面白くて、俺ここに出なくてよかったって思ったもん。
そのせいで俺がダダ滑って一人見てた。ダダ滑りして気使われるし、
もう西野君すげえヒットしてたよ。俺は絶対面白かった
もん。いやそれ何の救いにもな
る。本当に面白かった、面白かったけど、あのみんなあのファンがね、ファン層があ
の、まあそこだったらファンと関係ない
ね。
アウェーです
。いやでもかなりのアウェーだったね、西岡君。俺は何人か知り合いがいたんですけど、
室木さんのやつ面白いっつって俺のもらってくれたんですよ。
そうそう、
気使われて。かわいそうだよ。
ああ、そんなことないよ。いや本当にでもね、よかったよ。本当レベル高かった。あのいろんな大喜利見てたけど、
マジで、
うん、そう結構
あそれ批評かけてるでしょ。
面白かったなと思って、いやなんかすごい人たちだったんだなってやっぱり改めて思ったもん、
ね、すごいですよね。人前で面白いことできそうそう言ったりできるのってすごい。
あすごいですよ、うん、この西野君なんて あれでしょ、紙芝居のなんかで結構いいとこまで行ったって
。ああ
、紙芝居、
紙ワングラブ、
紙ワングラブ
全然行ってないんですよ。
いやなんか、なんかアマチュアで出てそのプロの大会まで行ったっていう。
紙ワングラブ行って
ない。なんかなんで紙のあスケッチブックに紙芝居みたいなのを書いて、
そうそう、
どれが面白いかみたいな、
どっかの主催してやってる。
あ、しごくん出たんだ。
わかんない、しごくんなんかやってなかった。
あ、なんか、
ま、別のあれで、うん、じゃあ、あ、なんの主催者は違うんじゃ
ない。何の企画？
ネットテレビ。
ネットじゃないよね。あのなんか
イベント、なんか
イベントハウスで。
ロフトみたいな。
朝早
い
やつ。
ああ、なるほど。漫画家さんとかも結構出てて、
いやつでしょ。俺出た時、今もう全然やってんの
かも。あ、そっか。俺もわかんないんですけど、すごい。
今なんか、それとは違う系統なのか、新海さんとか
がなんかしたよね。ね、
それで四国に行った
の。近いやつ。
いや面白系も茨の道です。
茨も茨。
大
変だな。
そこで自信を失っちゃいたくないから。そういうところには
戦わない
選択もあると思うよ。
みんなわからない。どっぷりは行かない方がいい、ね。
ちょっと
チラッと触って。
チラッと触って、あ、ここ違うなと思って。
でもそこをドーンって行く人もいるわけでしょ。
それはやっぱかっこいいな。
かっこいい。
かっこいいよね。
かっこいいけど、そこが売れる道でもないような気がするから。
AC部さんの紙芝居見たことあります？うん、
いやない。
すごい、めちゃくちゃすごい。YouTube に上がってるからちょっと見てもらって。
AC部さんって何人いるの？2人組でしょ？男性？
男性。
男性2人。あの漫画みたいなの描いてる人とっていうは、
そうそうそう。いやなんかよくわかんないけど大学の同級生かなんかで、
めちゃくちゃなんかインパクトのある絵だよね。
あ、全然知らない。後で見ようと思った。
ちょっとあの紙芝居衝撃的だから、まあ、聞いてる人も探してみてほしい。
へえ、シーブさんとは知り合いなの？
全然知り合いじゃないです
知り合い
俺はすげえ大好きなだけで。
まっとうですよ、それがその知り合いだから言うってわけじゃなくてちゃんと面白いものを言う。今よね、もうそうですね、なるほど、うん、すごい。じゃあ、まあ、そういうわけでですね、
はい、
面白い人たちがいっぱいいるぞということで、
ね、そういう話の落ち着いた
回でしたね、うん、また次回も続きます、はい、じゃあ、さよなら、
さよなら、
おやすみなさい。